誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では国際結婚、ニューヨークでの生活育児をヒントに、ニューヨーク初心者、北海道民魂で生きる新米ママシンガーディーリーことデレ先生が、朝のスピーチ、お腹が空いた人この指止まれ、どの本読もうかなの3つのコーナーをお話ししながら、海外在住のあなたがおっとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーっとなるようなひとときをリアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で Instagram、Twitter、Facebook、 この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。
大人幼稚園ニューヨーク組。
せーの、先生、みなさん、おはようございます。ということで、さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。始まりました、大人幼稚園ニューヨーク組。本日は登園11日目ということで、まずは朝のスピーチのコーナー。なぜね、この題名にしたかというと、私実は小学校の時に学年の前でスピーチをする機会がね、席順だったかな、で回ってきたんですね。そのスピーチをする前の日の夜ですね、何を話そうかなと考えるんですね。もう今では何を話したか全く覚えてないんですけれども、まあ、おそらく最近あったことだったりとか、最近ハマっているものだったりとか、あとは本当に周りで起きていることについて、時事ネタですよね、についてお話ししていたと思うんですね。そう、そんな感じでこのコーナーではニューヨークの時事ネタについてだったり、私の最近の出来事を、ツイッターのつぶやきといったらわかりやすいですかね、そんな感じでゆるーくお話しするコーナーでございます。さて今回ですが、ニューヨークでそんなこと起きるっていうくらい驚いた最近のミラクルな話でございまして、先日ウォルグリーンに写真入りのねカレンダーをオーダーして、その息子をストローラーに乗せて一緒にルンルンと取りに行ったんですね。外出したついでで、あの双方あたりをお散歩して帰りました。ここまでは普通の一日でございまして、帰ってから息子の手を洗ってストローラーから荷物を下ろして片付けてとしている間に、うっかりカレンダーのことを忘れていたんですね。まあ、そんな中、知らない電話番号から一本電話がかかっていて、その時知らない電話番号だったので出なかったんですね。まあ、その後にテキストで一通のテキストが届きまして、君のカレンダーを拾ったよと一言ありまして、すぐにね折り返し電話をかけました。その時に、あーどこかでカレンダー落としたんだと気がつきまして、ストローラーのね下の荷物を入れる部分で、そこにポンと置いていたんですけれども、おそらく段差とかかな、ちょっとした振動で落ちたんだなと思うんですけれどもね、カレンダーが入っている封筒には私の名前と電話番号が書いてあったため、わざわざ電話をかけてくれたようでございまして、電話をくれたのは男性で、まあ、カレンダーを拾ったけどどうすると、もうすぐここ離れなきゃいけないんだけど、すぐ取りに来れそうかなと尋ねてく れました。がしかし、彼がカレンダーを拾ってくれた場所へは自宅から15分ほどかかるため、泣く泣くね、もう破棄して構わないということと、拾ってくれてありがとうございますということを伝えたんですね。ところが、こんな素敵なカレンダー捨てれないよと、彼は考え始めまして、1分2分ぐらい沈黙が電話の向こうで続いておりまして、したら、あまり人通りのない道の暖房の影に隠しておくね、ブチッと電話が切れまして、私は最初とハテナ浮かんでたんですけれども、これは隠しておくから取りに行っていてねっていうことかなと思っていたら、まあテキストで120のクロスビーストリートっていうテキストで場所をね送ってくれて、まあその後ね、カレンダーを取りに出かけました。息子と再び外に出て、なんともその場所に向かっている時は、ニューヨークで宝探しでもうしているような気分になって、で、こう、マップでね、道を探して、たどり着いた場所の、ニューヨークって暖房っていうんですかね、ラディエラーっていうんですけれども、ものがあって、その陰にカレンダーがしっかりポツンと隠されておりましてで無事にカレンダーを取り自宅に帰ることができました。日本ではね、落とし物をすると誰かが交番に届けてくれたり、まあ、ツイッターを通して見つかったりとかっていうのが日常茶飯事で起こりうるんですけれども、アメリカではもう絶対にありえません。落としたら終わりなんです、まあ、そんな国でこんなねミラクルなことを体験できるなんて思わなかったので、すっごくなんて言うんでしょう、なんだろう、ワクワクしたというか、一生忘れられないなって言ったら大げさですけれどもね、特別な体験をしたなと思います。インスタグラムに実際に受け取った場所の写真を載せておきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。まあ多分ね、外国の方なので聞いてないとは思いますが、拾ってくれたお方ありがとうございました。ただいまお送りした曲は2018年のナンバー、ブルーズベルト Everywhere でした。私この曲すごく好きで、ニューヨークでドライブしてる時に聴きたい曲ナンバーワンでもあり、実は息子の出産が36時間というね、少し難産だったんですけれどもね、その最初の6時間はとても余裕をかましておりまして、なんでかその時にね、すごく口ずさんでいた曲でございます。 I wanna be with you everywhere ってね、いいですね、頭から離れないですね、さてさて、続いてのコーナーでございますが、お腹が空いた人、この指止まれということで、このコーナーではニューヨーク在住の私が最近見つけた、皆様に知ってほしい商品だったり、レストラン、カフェをご紹介のコーナーでございます。今回はまず、みんな大好きトレーダーチョーズで買えるプラテンチップス。こちらはお猿さんの絵が描いていない方のプラテンチップスでございます。もちろん私のインスタグラム、アットマーク DIDIZ1028 の方に写真を載せておきますので、気になる方はぜひチェックしにいらしてください。そもそもね、プラテンとは何ぞやということですが、日本では調理用バナナとして、言われている食材のようで、熱帯地方の主食として食べられているそうです。そのチップス、食物繊維がたくさんでございます。ぜひ皆様もトライしてみてください。それから2つ目、コーヒーファンには絶 対におすすめ 9th Street Espresso。 こちらはマンハッタンに3店舗、ブルックリンに1店舗あるコーヒー屋さんでございまして、初めての出会いは近所をね、私を散歩していた時に通りがかったコーヒー屋さんなんですけれども、すっごくシンプルなお店なんですけれども、幅が広いというよりかはすごくタイトで、でも奥行きが結構あるっていう、なんでか惹かれるお店でございまして、こちらのお店をね、調べていると、すごくコーヒーに情熱が思っているお店のようで、コーヒーも幅の広さよりも奥行きを大事にって言ったような、ね、文字を見つけた時に、それを表現したお店なのかなっていうのをね、勝手に私は紐付けておりましたが、私の一押しはアメリカノとクッキー、このペアリングです。クッキーがすごく柔らかくて、くるみですかね、あれは何でしょう、本当にフードペアリングというか、エスプレッソとの相性がとっても良かった印象で、あなたもぜひね、トライしていただいて、ファンになること間違いなしでございますので、本当にご近所の方、またはニューヨークにお越しの際、ぜひ訪れてみてください。それから皆様の一押しのね、カフェがありましたら私に教えていただければと思います。予防かなのコーナー。このコーナーでは本を読んで知識を蓄えるごとく、毎回変わるトークテーマで皆様といろいろなジャンルの知識を蓄えていきたいと思います。今回はアメリカに住んでわかる和製英語やカタカナ英語に慣れすぎて聞くとフリーズしてしまう単語あるあるでございます。私はスペイン語を話せないので、主人と英語で話す日々でございますが、日本で育った23年間でスリにすり込まれた和製英語がどうしても浮かんで、実際に英語を聞いてもピンとくるのに時間がかかってしまうっていうものを本日はご紹介したいと思います。英語圏にお住まいの方は一度は体験したことがあるのではないでしょうか。まずはこうずらーっと、言っていきますので、英語ではそれをね、何と言うのか当ててみてください。フライドポテト、ワクチン、コンセント、パーカー、シール、チャック、マフラー、まるまるコーナー、これは野菜コーナーとかお菓子コーナーとかですね、アポイント、スーパー、ジーンズ、パン、ピーマン、アイスコーヒー。はい、皆様実際にアメリカで使ったことはありますか、こちらの和製英語たちを。紹介していきます。フライドポテトはフレンチフライ、ワクチンはバクチン、コンセントはアウトレット。日本人だとアウトレットって聞くと、ディスカウントされてるね、アウトレットモールとかってお店を思い浮かべると思いますが、こちらはコンセントです。パーカーはフーディー、フーディー。シールはスティッカー。これね、シールとかって言うと、全然通じないですから、マフラーはストール、ストールと日本で言うとマフラーとは別物と考えられていますが、アメリカでは一括りでストールということが多いです。丸々コーナーは丸々セクション。本当にこれはね、私実際に体験してしまいました。渡米図書、お店の人にベジタブルコーナーみたいな感じでね、 野菜コーナーどこですかっていうのをコーナーみたいな感じで英語っぽく言って聞いてんってなってしまったのをね、実際に体験しましたね。恥ずかしいです。でそれからアポイント、アポイントとかって言うと通じそうなんですけども、これはアポイントメントって言って、フルネームというかアポイントメントって言います。次はスーパー。これは本当にスーパーだけ、日本人は食料品店を思い浮かべると思うんですけれども、アメリカではスーパーだけでは通じなくて、スーパーマーケットでフルネームで言わなければ通じないです。次はジーンズ。ジーンズってもう言うんですけれども、ほとんどの場合デニムって言いますね。なのでジーパンだったりジージャンっていうのは本当に絶対に通じないです。それからパン、こちらも本当一見英語のように思います。パンとかって言ったら通じるかなって思うんですけれども、英語ではブレッドっていうので通じないですね。スペイン語ではパンなので通じないこともないかもしれないんですけれども、ブレッド、ブレッド、ブレッド、ブレッドって言います。続いてはピーマン。こちらはね、ピーマンとかって言ったら通じそうですけども、ダメダメ、よくないイメージというか言葉になってしまうので、覚えましょう。グリーンペッパー、これはね全然違いますよね。なんでピーマンって言うんですかね、日本語でね。グリーンペッパーって聞いたら私は辛いものを想像してしまいますが、ピーマンでございます。野菜です。最後にアイスコーヒーはアイスコーヒーです。アイスコーヒーとかって言っても通じなくはないんですかね。でもブっていう感じなんでしょうね、きっと。アイスコーヒーっていう過去形にアイスとされましたよっていうね、ようでございますという感じで、英語かと思って英語風の発音で言ってみてもね通じなかったり、まあ英語聞いても全然ピンとこないということがね、本当に日常茶飯事でありまして、これは番外なんですけれども、番外編なんですけれども、日本ではパンにジャムを塗りますよね。アメリカにもジャムはあるんですけれども、果汁を固めたジェリーっていうものが主流でございまして、私たちからしたらジェリーは食べるジェリーじゃないですか、食べるやつ。なのでなんだろう、パンに何塗るって聞いてクリームチーズ and ジェリーって言われても、ジェリーっていう風に2秒くらいんっと思考停止してしまうっていうのが今でも起こります。和製英語が生まれた背景を調べてみたんですけれども、これは江戸末期から明治にあたり、どんどん外国の情報が入ってきた、その時にこう日本語にないものを表すために日本語を作ろうとして生まれたものでございまして、言葉は日々進化している、その中の過程ということだったんですけれども、なんでピーマン、グリーンペッパーがピーマンになったのかはね、本当に深いですね、謎ですね。皆様のもしね、実際にこんな風に英語だと思って日本語で言っちゃったよっていうようなエピソードあったら、ぜひぜひメッセージいただければと思います。ただいまお送りした曲は1996年のナンバー、古内桃子、誰より好きなのにでした。今でも色褪せない名曲だなって思います。ということで、あっという間でございますが、お迎えのお時間でございます。私レレ先生のニューヨークでの日常は、インスタグラムアットマーク DIDIZ1028 でシェアしております。ぜひぜひ遊びにいらしてください。それからリクエスト曲や私へのニューヨーク生活、国際結婚、アメリカ育児等のね質問ございましたら、インスタグラム DM までいただければと思います。最近匿名でメッセージを送れるページをインスタグラムの方のリンクにつけておりますので、恥ずかしいよという方はぜひぜひね、そちらからこっそりとお話しかけていただければと思います。 それでは本日も最後までお付き合いありがとうございました。また次回の大人幼稚園登園日元気にお会いしましょう。せーの、先生皆さんさようなら。 See you next video. Bye.